君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
地震が来るよと聞かされつつ、地震によっての避難生活を強いられたことのない我々は学ばなければなりません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は高専技科大官人事交流制度により1年間の任期で熊本高専から豊橋技科大に来ている先生、建築都市システム学系の勝野浩二先生を訪ねます。
先生は実は高専の先生。
はい、あの人事交流制度が技科大との間でありまして、うん、で今年1年間ということで、お世話になってます。
今年1年間ということは、はい、放送が3月4日ですから。
あ、そうなんですね。
もうこれでお別れっていうこと
そういうことになります、はい。
どちらに戻られるんですか。
熊本ですね。
熊本高専の先生。
そうですね。
でも熊本って言いますとね、はい、まだ1年経ってないですけど、はいはい、去年地震がありました。
そうですね、はい。
ご自宅は大丈夫だった。
あ、自宅は、本棚が倒れたぐらいで、うん、建物自体は全然大丈夫でした。あの怪我とかもなくですね。
そんなに揺れなかったってことですか。
いや、揺れはものすごかったですね。もちろん生まれてきてあんなのは初めてでしたし。
先生のあたり震度
どれくらい。6、私の家は八代市ってとこなので、うん、震度は6弱でしたね。はい、
八代ってよくニュースで聞きましたよ。でも、
あ、火事が起こったりしてましたね。 あれがすぐ家のすぐ近くだったんですけど。
地震があった時はもう4月ですから豊橋にいらっしゃった。
そうですね、はい、そうなんですけど、あの4月の15日に向こうでちょっと一つ仕事があったもんですから、うん、15日の朝から向こうに行ってたんですよね。で、15日の夜は自宅に泊まったんですけど、で自宅にいたら大きいのが来たと。まあ、2回大きいのがあったんですけど、その1回目と2回目の間で、向こうに行って、で2回目に遭遇したってことですね。
僕らも当たり前ですけどまだ1年経ってませんが、4月14日に最初会って、
ありましたね。
それがあの本震だと思っていたら実は前震で。それ
そうですね、はい、そうです。
で4月16日にもっと大きいのが来て。
そうですね。
その時ご自宅にいらっしゃる。
そうです、はい。
でもお勤め豊橋ですから、はい、また後ろ髪引かれる。
まあそうです、後ろ髪引かれるというか、もう飛行機もダメになってて、うん、九州の中の新幹線が止まってたり在来線も止まってたりしたので、うん、車借りてなんとか福岡経由で新幹線乗って帰ってきたんですけど、まあ、丸一日かかっちゃって大変でした、ね、
そうですか、はい。という勝野先生なんですけれども、はい、ご専門はどういう。
専門は建築計画といいまして、はい、あんまり馴染みのない分野かもしれないんですけど、与えられた空間があった時に、まあ、人はそれを使いこなして生活するという、例えばまあ住宅でいうと部屋があってそこに机を置いたり椅子を置いたりして生活をするわけですけど、うんうん、でその生活していく過程で机を動かしたり椅子を動かしたりして自分にフィットさせて生活しますよね、うんうん、でそういうのを読み取った上で、じゃあ空間っていうのはもともと作られる建築っていうのがどうあるべきかっていうところを少し提案していくというか、まあ、一言で言ってしまうと設計に応用するための、データみたいなのを調べるというかですね、
はい、みんなが机や椅子をどういうふうに移動させるかとか、
まあ、そういう学校とか行ったらまあそういうのを見たりしますし、住宅とかではなんか一つの間取りがあった時に家族構成で使い方がどう違うのかとかですね、うんうん、まあ、基本的なところはそういう調査から始まって、はい、まあ、環境に対して人間がどういうリアクションをするかっていうところに 重きを置いて研究をしているという分野ですね、うん、
その研究を技科大にいらっしゃって、高専の生徒から離れてのんびりできるかなと思ってたら、はい、
ところが、まあ、地震があったもんですから、はい、熊本から離れてるからといってほっとくわけにもいかなくて、うん、技科大の構造工学の先生とかですね、はい、他のいらっしゃるラジオにも出てらっしゃいましたけど、皆さんと一緒に調査に行ったりする過程で、まあ、避難所とかも回ってですね、うん、かなり厳しい生活環境の中で、生活されている方を見て、避難生活というものを少し今年度テーマにして研究してみようというふうに思いまして、
はい、
1年間やってきたという段階ですね。現在
建築計画避難所バージョンみたいな、
まあそうですね、避難生活バージョンみたいな形ですね。
と豊橋に戻ってらっしゃってからも何度か熊本に行って調査した、
はい、あ、そうですね、はい、調査を目的に行ったのは3回ですね、うん、5月、8月、10月と行っております。
主にどういう調査になるわけですか？
5月はもうどういったところがの被害が大きかったとか、うん、どういったところに避難されているかとか、うん、町とか市全体でどの辺に避難されている方が集まっていたかとかですね、うん、まあ、そういった外境といいますか、まあ、大きく人の流れというか、そういったものを、うん、まあ、新聞とかテレビとかでなんとなく報道では見てたんですけど、うん、実際見てみないと分かんないですから、その時の状況がどうだったかってことを中心に調査をしています。
はい、
で8月は益城町というところに、まあ、一番被害が大きかったところの避難所へ行って、ここで数は少ないんですけど少し避難されている方にお話を聞きまして、で10月は、これ学生を何人か連れて行って、はい、仮設住宅の方に少し回って、うん、ゆっくりお話を聞かせてくださいということで調査をしてました。
はい、
でその調査の内容としては、まあ、どういったところにどのタイミングで避難していたかとかですね、うん、いろんな避難場所があるんですけども、なぜそこに避難したのかとか、うん、自宅の状況ですとか、うん、まあ、もともとどういう生活されてたかっていうところが多分その避難生活というのに影響してくると思うので、うんうん、まあ、その関係を調べるという意味でも、もともとのお話はかなり詳しく聞いてます。
はい、もちろん一緒に行かれた技科大のそういう震災専門の先生は、もうずっといろんな震災、東北とか中越とか ね、
まあ、ね、
はい、やってらっしゃったと思うんですけれども、はい、勝野先生が震災という分野で調査するのは初めて、
はい、そうですね、はい、東北の方も資料とかはたくさん見てたんですけど、うん、まあ、実際の被災地行って被災者の方にお話を聞いて、うん、でそれを研究テーマにしたっていうのは今回が初めてですね。
どんなことが分かりました？
そうですね、まあ、皆さんその新聞なりテレビなりで見てらしたと思いますけど、車に避難されて、いわゆる車中避難とか、はい、いう方がどのぐらいいるのかってところが、まあ、最初のまあ関心はそこだったんですけども、でまあかなりの方はそれを少なからず経験していたってことが分かりましたし、うん、でまあ、その理由っていうのも様々で、最初はやはりその避難所がたくさんいすぎて入れないからということが多いのかなと思っていたらですね、要は避難所の環境があまり合わないと、いわゆるそのプライバシーの問題とか、もともとの生活とは全く異なる環境を強いられるわけなので、そこがかなりストレスって方はもちろん多いですし、他にはその農家の方が非常に多くて、で農家の方は非常に朝早いと、避難所で寝泊まりしてて朝出ていくと周りに迷惑だからと言って、うん、まあ、もう避難所で生活するのはやめて畑の近くに車を置いてそこで生活したとか、あるいはそのビニールハウスで生活したとかですね。
生活サイクルがみんなと合わないと。
そうですね、合わないので
迷惑だろうっていう発想なんです。
そうですね、そうやってまあ気を使っている方とかですね、
うん、
あとはそのお年寄りの介護の問題とか、
あ、
まあ、いろんな理由が実はあったということで、そうなるとその車中避難っていうのは とりあえず車の中で過ごして、うん、で落ち着いたら家に戻ろうとか、うん、まあ、そういうふうに使うのかなと思っていたら、いわゆるそういう他の方に気を使って、うん、避難所から出て行くところがないかって方がかなり多かったということですね。なのでその、うん、一旦避難所入ったけどその後で車中避難という方が、いたというところはちょっとあまり予想できないところだったかなと思います。
皆さん一旦はその公的な避難所に避難をされて、
まあ、最初はそこを目指すんですよね、うん、で目指して、まあ、入れなかったら車中っていうパターンと、うん、入ったけど会わなくて出てっていうパターンと、うん、まあ、様々だということですね。
まあ、僕らはそうやって何日も避難所で過ごすという生活を ね幸いにもしたことがないものですから、ああ大変だけど頑張らなきゃなってああいう報道映像などを見たりするんですが、やっぱり相当皆さんストレスなんですね。あれ、
まあ、そうだと思いますね。実際に避難所に行ったりしてみましたけども、うん、やっぱりその下が床 で、うん、で天井がものすごい高いような体育館とかで、知らない人と一緒に何日もいるというのは、まあ、相当なストレスだろうなと思いますし、
一応なんかこうパーティションみたいなのが立ってたりとかね。
そうですね、今回はですね、そのいろんな支援がありまして、うんうん、そういった対策も施されてはいましたけども、
うん、でもやっぱり、ね、部屋が違うのとはわけが違いますからね。
そうですね、もともと違う家の違う部屋に住んでた人がさすがに、まあ、パーティションがあるとは言ってもすぐ隣で寝泊まりするのは、うん、ないよりはマシかもしれないですけど、うんうん、環境が厳しいっていうのは変わらないと思うので、うん、
それ1日2日じゃないわけですからね。
そうですね。
加えてそれぞれの皆さんのお仕事ですとか、はい、あとは介護の問題ですか。
そうですね、うん、あとはその余震がすごく多かったので、あ
避難所でも。
そうですよね、うん、でそのいう他の方への気遣いとかそういうストレスに加えて余震のストレスも加わってということで、うん、かなり厳しい生活をされてたんだろうなと思います。
もう今はそういう例えば体育館での避難所ってないわけ
ですね。今は全て閉まってますね。だいたい8月9月ぐらいで全て閉まってて、うん、もう仮設への入居の方に移ってる状況です。
でもその5月だ8月だという段階では、はい、そういう避難所体育館とかを回って聞いて調査したわけですよね、はい、
そうですね。
もう本当にそういった切実な生の空気を感じながら、
そうですね、
車で泊まってらっしゃる皆さんにも回ったりしたんですか。
行った時は地震から3週間経ってないぐらいだったんですよね、うん、でかなり大変な状況だったのでちょっとお話しするのは迷惑かかると思って、うん、5月はもう見て回るだけだったんですよね、はい、8月は避難所の方に行ったんですけど、うん、やっぱりその話聞いてる途中で、思い出して泣かれる方とかですね、もういましたので、かなり厳しいところを見てきたなという印象はあります、
うん、はい、調査っていうとなんかこうアンケートをね、
はいはい、
こう20問とか30問とか配って回収して、有効回答率みたいなのが出たりするのがイメージとしてあるんですが、そういう形ではないわけですか。
そうですね、それも考えはしたんですけども、アンケートは、まあ、紙を渡して書いてもらうってものがほとんどなんですけど、うん、やっぱりその調査に行った時に直接お話をすると、こちらが意図してない答えが結構出てきたりするんですよね。でアンケートの場合はその回答をある程度想定して、その選択肢をいくつか設定するっていうのがまあ基本的なやり方ですけど、うん、もちろんこういう話を聞かなきゃいけないっていうのはある程度設定しておいて、で各お宅を回ってお話を聞くんですけど、うん、
はい、
でまあ、話される方は長いともう2時間ぐらいずっとお話ししてくださって、はい、そういうのは非常に貴重なんですよね。特殊な生活をされていた例かもしれないんですけど、うん、なんかその特殊な生活をしていた理由を深く見ていくと実はいろんなことが分かってきて、うん、でさっきの農家の方のお話とかもそういう過程で出てきましたし、
紙でアンケートしていては集まらなかった
なかなか出てこないんですよね。そもそもどういう生活されてたかってなかなかその8月の段階まででもあんまりクリアになってなくて、なんでかって言って8月の段階では避難所に30人の方にお話聞いたんですけど、もう生活の仕方が30通りだったんですよね、
うん
うんうん、なのでちょっと絞りきれないところもあったので、これはアンケートじゃなくても直接 話聞いた方がいいなと思って10月は仮設住宅一つ一つ回るということをしました。
どれぐらいの情報が集まったわけですか？
そうですね、全員が全員答えてくださったわけでもないですし、留守の方もいらしたわけで、そのこちらから熊本に行っているので日数も限られましたので、はい、まあ、いろんなことがあって全体の3割いかないぐらいの方にしかお話聞けなかったんですけど、それでも150世帯の方からお話を伺ってます。
150件。
そうですね、
長いお宅では2時間。
そうですね、はい、短いともう5分10分ぐらいで終わるんですけど、
はあ、でもすごい貴重な、じゃあ、
そうですよね、
情報が集まったわけですね。
そうですね、まあ、迷惑もかけた部分もあるかもしれないですけど、まあ、逆にそのお話聞いてあげることで少し
あるでしょうね、そういうこともね、
多分あったと思いますというふうに思わないといけないかなと思うんですけど、
まあ、でも他のいろんな機関が毎日いろいろ調査に入っている中、ね、ね、ご協力いただくわけですよね、はい、
そうですね、我々が実際調査回っている時もなんとか大学って書いた つなぎじゃないんですけど、なんですかね、なんかそのシャツを着た人がうろうろしてたりするのを見ましたし、はい、かなりいろんなところから入ってたので、まあ、なるべく迷惑にならないようにってことで、でアンケートを取るにしても話聞くにしても、役場の許可を取らないといけないんですよね、うんうん、でアンケートはいろんなところから依頼があったみたいで、役場の方とお話ししてもちょっと今はってことを言われるわけですよね、うんうん、で役場からの調査っていうのもあるので、
はい、
多分それが最優先なんですよね、復興に関わってきますから、
まあ、そんな中調査にご協力いただいた大切なデータです
ね。そうですね、それをまあ生かして研究をしたというところですね。
じゃあこれからデータが集まったのでそれをこう解析していこうかなという段階ですか？
そうですね、今大学院生の子と一緒にやってるんですけど、
はい、
まあ、ある程度もまとまってきていて、うん、実はあさって2月の16日が大学院の研究論文の発表会なんですけど、
ええ、
うん、まあ、そこまでにうまくまとめられればと思ってます。
我々が住むこの地方も、
そうですね、
大きい地震がくるくると言われてますけれども、
はい、
調査したことが生かされるといいですね。
そうですね、まあ、熊本は特にその地震は全く想定してなかったんですよね。台風にはかなり慣れてるところなんで。
あ、台風はね、九州はもうどんどん来ますもんね。
台風の避難と地震の避難っていうのは全く違いますから、地震の避難に対する心の備えもできてないし、うん、避難所の運営の仕方とかもですね、マニュアルも全くない状態で、
うん、台風の避難は皆さん何度か経験がある？
あ、もう年に数回ありますので、うん、台風来るぞってなったらもう前もって避難できますよね、台風。
あ、そうですよね、地震は前もって避難できない
んですね。できないんですよ。それができるようになったらすごいんですけど、
うん、
現段階では難しいので、
と全くそういった意識が静岡から愛知県にかけてはね、地震地震ってずっと子どもの頃から言われてますから。
そうです、
やっぱりそういうととちょっと違ったなっていう感じがするわけですね。
そうですね、で、まあ、熊本以外にもですね、せっかくこちらに来てますので、この辺の地域でちょっと別の研究を1個立ち上げてて、そっちはもうアンケート調査をしたりしたんですけど、
うん、
避難するまでと避難してからの生活っていうのをちょっと分けて、調査をしたわけですよね。避難するためにどういったことを備えてるかとかですね、
うん、
避難した後にどういったことが不安ですかということを少し聞いてアンケートを集計しているんですけど、
それはこちらの人たちに。
そうですね、そうですね、はい、でそれを見ますとですね、やっぱりその南海トラフ地震とかいろいろ言われてますので、この辺の地域の方っていうのはその逃げるというか、まあ、命をとりあえず守るという意識は非常に高いなというふうに感じています、
うん、
ただやはりその、まあ、経験したことがないから当然なんですけど、避難した後にどういう生活が待ってるかっていうところに対するイメージは、うん、
持ってないですね。
持ちにくいですよね、
うんうん、
そこはですね、もし本当に言われてる大きさの大地震が来て津波が来てってなった時に、おそらく避難生活って長期化すると思うので、
うん、
そういった場合に自分はじゃあどうするかっていうことをですね、考える必要があるんじゃないかなと。でその考えるってのもなんとなくぼんやり考えるのではなくて、具体的にこうなったらどうしたらいいのかとかですね、
うん、
でそういった時に多分避難所っていうのは最初におそらく自宅がダメになった時に逃げ込むところかもしれないんですけど、うんうん、 ゃあ自分の身の回りの避難所ってどこなのかってことを把握しておくことはもちろん大事なんですけど、
はい、
じゃあそこに行って自分がもし生活できなかったらどうするんだとかですね、そういったことを少し意識しておいていただけるといいのかなというふうに思います、うん、
避難所の方もおそらく今のままではちょっとダメかなというのは先生の話聞いていると感じますけれどもね、
そうですね、まあ、人によって差はもちろんあると思うんですよね、うん、ずっとその地域に住んでおられる方と来たばっかりの方では違うでしょうし、
馴染み方が違うで
しょうね、そうですね、うん、あとはその若い方とお年寄りの方でも全然違うでしょうし、うん、自分の生活環境から見て、うん、まあ、かなり激変する生活になりますので、
まあラジオをお聞きの皆さんもですね、くるくると言われている地震に対するいろんな命を守ることとか考えていらっしゃる方は多いと思うんですけれども、避難をどうするのかっていうあたりはね、ぜひ皆さんまた加えてお考えいただければいいんじゃないでしょうかね、
はい、去年の12月にあと駅前のプラットで、
はい、
大学の安全安心地域競争リサーチセンターというところのシンポジウムがありまして、
はい、
そこでお話をさせてもらってですね、
うん、
その内容は、大学のホームページには上がっていると思いますので、
はい、
そちら見ていただけると、話した内容が少しお分かりいただけるかなと思います、
はい
はい、
偶然ですけれども今年1年という約束で、豊橋の技科大にいらっしゃった勝野先生がたまたま熊本の高専の先生で、
はい、
その情報を我々の前で発表してくださるというつながりですのでね、
はい、
貴重な証言ですのでまたご覧になっていただければと思いますね、
はい、
先生今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました勝野先生の業界用語は
避難生活。地震など災害が起きた時に、まあ、命を守るために避難をします。避難に対する意識は日本人はおそらくみんな高いんじゃないかと思いますし、特に、この辺の地域の方は、津波が来るというふうに言われてますので、そういった意識は高いと思います。で私は熊本地震を経験してますので、さらに加えて意識してほしいのは避難した後に待ってる生活、つまり避難生活をどのように過ごすかと、でそれをいくつか想定しておくことが大事かなというふうに思います。
工学部だけの大学だけど法律も学べちゃったりするって知ってますか。次週3月11日の天白の城はいい技術を生み出しても財産にできなきゃダメなのよ。技科大生に知的財産法を教える法律の先生、技科大蔡万里先生の研究室を訪ねますを楽しみに。